理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第489回
Take 2。
そんな理科の時間 B お送りいたしますのは吉安と
香織です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね配信が遅れております。申し訳ありません。
すいません。はい、
収録は、何でしたっけな、23だか24日にしたんですけれども、
はい、楽しくね収録したんだけどね、
わいわい収録したんですが収録のファイルがちゃんとできておらず、はい、まあ録音に失敗したっていうんですかはい、ということで再収録を、配信しなければいけない日の翌日にしております。やっぱね、はい、スケジュール合わせとかもありまして、こんな時になってしまいました。遅れて申し訳ありません。
申し訳ありません
ね。400何十回やってきて初めてですよこんなの。
いや
ー、ああ結構ね、
ほらちょっ
と電波が悪くて音質が悪い時とかね、
うん、
っていうのあったんですけど、このファイルがないとかそういうのは初めてで、いやー録音ファイル開けて、
うん、
なんですか、こう波形が出るんですけど、
うん、
五輪中な感じだったんです。ピーって
なるほど、
はい、ということで撮り直しております。
はい、
はい、気を取り直して、
あ、気を収録も
撮り直してですが、
音声ファイルも撮り直して気も撮り直してみた、
はい、
はい、
まずですね、
はい、
いくつか補足情報、
補足長く、
11月の、
はい、
8日8日に月食がありました。
月食ありましたね。
はい、で同じタイミングですごく珍しく、うん、天王星食っていうのがあって、
はい、
天王星が月の裏に隠れるというのがありました、う
ん、はい、
惑星がね月の裏に隠れるのはなかなか珍しいもので、特に月食と一緒に起こるのなんて何百年ぶりとかっていうのがあったんですけど、
ほう、でもそもそも天王星肉眼じゃ見えないじゃんね。
ギリギリね、場所が分かると見えるかもしれないぐらい、でも基本的にはダメですね。
ねえ、だってだってあれ南東星ぐらい、
南東星ぐらい 6. 点いくつで、まあ平たく言うと ね、
うん、
望遠鏡が発明されるまで見つからなかったわけですから、まあ肉眼で見えない星と思っていいです。まあ、
そうよね、でね、うん、
惑星が月の裏に隠れるのは何が面白いかっていう話をしなかったなと思っていて、
う
ん、今更かよって話があるんですけど、
まあ次はいつだっけ400年後
まあまあまあ
その時に向けての、
いやいや、
うんちくですね、
YouTube の配信をしてたりしたやつがまだ見られるんじゃないかと思うんで、
ああなるほど、アーカイブを見る時の心得ってことですね。
そうですね、で、
はい、
ご存知の通り遠くの構成は自分で光ってるんですが、点としてしか見えません。普通の望遠鏡で見てもちっちゃいというか大きく見えるわけじゃないんですよ。
遠すぎるからね。
そう、
どんなに大きくてどんなに地球よりも太陽よりも大きくても点にしか見えない。
これはねベテルギウスは大きさが見えるって話もあるんですけど、光学望遠鏡で
そんなに膨らんでるってこと。
そうそうそう、ブクブク膨らんでいて、
ほう、いつ爆発すんの。
いやちょっと分かんないんですけどね。
早く早く
で、
うん、
惑星たちは、
うん、
望遠鏡で見るとこう大きさが見えるわけですよ。
面積を持ってるわけね。
そうってことはちっちゃい望遠鏡とかで天王星食が見える、つまり月の裏に天王星が隠れるところを見ると、
うん、
3秒ぐらいかけてふわーって暗くなって、出る時にも同じようにふわーって明るくなるっていう、恒星だったらパッて消えてパッて出るところがこう時間がかかるっていうのが、こう天王星食というか惑星が月の裏に隠れるというこのポイントで、
ほう、
だから木星だったらもっと長いんじゃないかな。
ほーほーほー、面積持ってるからそのタイムラグがあるわけですな。
タイムラグというかじわじわ暗くなるわけ。
へえ。
恒星に比べるとね。
ほー、恒星を消すために。
で、そんなことを気にしながら、うん、YouTube 動画とかのアーカイブを見ていただけると面白いかもしれません。
なるほど、まあなんか調べてみて、他のまあよくあるのが一等星とかですよね。その、
まあ
月の後ろに隠れている
、月の後ろに隠れるやつは一等星ないんで大体。
あ、え、そうなの？
うん、月が通るとこって結構決まってるんで。
まあ決まってるわな。
だから
王道、違う行動だ、
そうそうそう、で4等星ぐらいのやつが隠れるのでもちょっとだけあの何天文雑誌に載ったりするんで、まあ、そのくらいですよ。でもそれはパッて消えます。でパッて出ます。それはね、なんかで見たことあります。
動画でってこと？
いやいや、肉眼でというか望遠鏡で。
おお、やっぱり一瞬の変化なわけね。
うん。あと昼間起こる金星食っての見たことあるのかな。
へえ。
うん、それは望遠鏡で見ました。あ、望遠鏡って双眼鏡で見ました。
へえ。
うん、でコントラストが もともと良くないんで、あの昼間だと青空に白い月に、うん、よくよく見ないとわからない金星ってやつなんで。
肉眼で金星見えた？それともやっぱり金星は双眼鏡とかじゃなきゃ見えなかった？
場所が分かると分かります。あの金星が明るい時は。
へえ、
うん、
金星は結構なんだっけ、明るさに変化があるのよね。
あります、
ね、
なので最大高度に近い時には、分かるので。
おお、はい、なかなかね、まあまあだからちょっとなんか他の画像動画があれば見比べてみるとちょっと面白いかもしれないけどね。
はい、ということで
次は400年後かな、
はい、補足情報その1でした。
補足長く、
もう一つ補足情報がありまして、
その2、じゃじゃん、
前回スマホのカメラの話をしたんですけど、
うん、
スマホのカメラの話でちょっとだけうまく話せなかったというか忘れてたっていうんですかね、
うん、
あのスマホのカメラについて、
うん、
メール、ブラックモンキーさんからのメールで、
はい、
現代スマホで、ピント調整などができていますよねと。物理的に光の屈折や焦点距離などを考慮したサイズが必要なのを理解しているんですが、スマホでそれをやるにはあまりにも薄すぎると感じましたっていうのがあって、
うん、
この薄すぎるに対してお返事をしてなかったんじゃないかと思うんですよ。
ほう。
で、スマホのカメラのレンズが薄くてもいい理由っていうのをちゃんとお話をしてなかったと思うので、それの補足説明をちょっとさせてもらいます。
はい。
皆さんがじゃないな。
ん？
私が子供の頃のカメラっていうのはフィルムを使っていまして、
35mm。
まあ35mm って言われるやつで、
うん、
画面の大きさね、はフィルムに映るところが大体ですけど、横幅が 36mm、縦が 24mm。わかります？なんとなく 3.6cm の 2.4cm っていうところに絵が映るんですよ。
あ、それが撮像素子の大きさってこと？
まあ、フィルムの大きさね。
フィルムの露光する場所の大きさね。
そうです、そうです。
はいはい。
それは物理的に大きいんですけど、
うん、
それに対してレンズがついてるっていう状況でした。
うん、
で、その上、
うん、
あのレンズ交換ができるっていうタイプのカメラだと、
うん、
あのカメラの中に、箱状に、ね、なっていて、その前にレンズがつくようになってるんですよ。
まあ、いわゆる普通のカメラよね、一眼レフとかってことよね。
うん。
うん、
で、それだと、うん、カメラの中にレンズをこう埋め込めないんですね。何が言いたいかというと、うん、フィルムの近くまでレンズがやってくることができないんですよ。だから、レンズの、後ろに隙間を作って、その後ろにフィルムがあるっていう構造にしなきゃいけないんで、
うん、
そういう制約で、レンズの設計をすると、うん、レンズが大きめにならざるを得ないんですね。
へえ。
だから、一眼レフじゃないタイプのカメラで、
うん、
同じフィルムを使っていて、同じ明るさでレンズのね、
うん、
同じ画角ってやつだともっともっとレンズはちっちゃく作れるってのがありまして。
ほう。
そうなんです。だからコンパクトなカメラはそんなにレンズ大きくなかったっていう記憶があると思うんですけど、
うんうんうん、いわゆるパカチョンって言われてるようなやつね。
そうね、まあ、レンズ交換ができないタイプねっていうやつだとレンズはあんま大きくなかったんですよ。
まあそうね、なんか普通一眼レフだったらなんか直径6ミリ7ミリ7ミリぐらいの
6センチ7センチやかな、
あ、そうそうね、センチぐらいのやつをなんかウニウニしてたような印象はあるけど、
はい、編集できないんで時間が迫って
取って出し、
取って出しに近いと思います。空白詰めるぐらいは自動でやるんですけど、
ゴーゴー、はい、
はい、なので、そういうのがありまして、
うん、
ここからどういう話になるかっていうと、
ほう、
スマホのレンズが薄くて小さくていいのは理由その1は、うん、こうレンズ交換ができるタイプの、カメラのレンズの大きさを想像していると、 レンズって大きいもんだなって思うかもしれませんけれども、実は、一眼レフみたいなレンズ交換ができるタイプではない、撮像素子のすぐ前からレンズがこう置けるようなものについてはそんなにレンズは大きくなくても大丈夫っていうのが一つね、
はい、
で、さっき言った 35mm×24mm っていう大きさに対してレンズを作るわけでしょ、で同じ画角を写せばいいんだったら、それを、フィルム面がちっちゃければ同じように縮小しちゃえばいいわけ、簡単な理屈で言うと縦横が半分だったらレンズの大きさも半分になるわけ、大きさが半分っていうのは直径が半分になり長さが半分になり、なんと前から見た面積は4分の1になるわけですよ。
なんと
で体積は、8分の1になるわけ、縦横高さが全部2分の1になるからね。
あ、で、そっか、
スマホのカメラ、スマホに使われているカメラの撮像素子の大きさっていうのは、今は少し大きいとはいえ、一辺が1センチもないんですよ。
わお、あれミリじゃなかった、ミリ単位だよね。
そうそう、1センチよりもちっちゃい、と思うと、さっき言ったあのフィルムで撮っていた頃の3センチとか4センチ 3.6 センチね、からすると、まあ、4分の1ぐらいの大きさね、その縦横高さが4分の1になるってことは、レンズの厚さも4分の1でいいっていうのが、まず、1つ目ね、2つ目か、さっきの話で言うとレンズが、レンズ交換できないやつはレンズが小さめに作れるって話と、そもそも撮像素子がちっちゃいからレンズがちっちゃくていいって話、でもう1個、最近はこうレンズを作るのに、非球面レンズっていうのが作れます。昔のレンズはガラスを磨くんですね、ガラスを磨くときって、砥石に、砥石というか磨くやつに、磨き粉をくっつけて、そこにレンズを押し付けて、こするっていうのをやるんで、球面になりがちなんですよ。ぐるぐる回していくと
球面にするんじゃなくて、
そうで球面だと作りやすいのね、なんですがレンズは球面で作ると実は収差って言って、綺麗に絵が出ないっていうのがあるし、もうちょっと言うと、非球面レンズっていうだけじゃなくて、非球面レンズって普通言うのは球面からほんの少し修正してあるやつが多いんですけど、もっともっとぐねんぐねんに曲がって、端っこの方にはこんな形でっていうので、同心円状ではあるんだけど、凸凹というかうねりがあるようなレンズが作れるんです。水に水滴ポチョンって落とすと輪っかが広がるじゃないですか、あんな感じのイメージで、うねうねがあるようなレンズも作れて、そういうのをやると、数少ないレンズだったり、薄いレンズで、薄い構成でレンズが作れるっていうのがあって、
まあ、とりあえず、レンズってことは厚さを持ってるものが面が水平じゃないわけですよね、まず。
あ、そうそう、フィルム面と平行なになってるんじゃなくて、出っ張ったりへこんだりしてるの
ね。それでその普通は出っ張ってる子って、あ、違う、分かんないな。まあその曲面があるから、
集光できるんだよね、光が集められる、
光が曲がってそのフィルムに撮像素子のところに、
そう、
光が集まって小さなところに像を作ることができるわけだよね。
そうです。
でそれがいわゆる球面レンズ、球体だから、凸だったわけね、前は。ちゃんと
王でも凸でも球面なんですけど、
ああそう、
で、
そうやって曲がっていたのが、
それを球面じゃない曲面にできるっていうのがあって、
一定のそのつるんと曲がってるんじゃなくて、デコボコにするってこと。デコボコにしたわけ。
あ、まあまあ、デコボコっていうとなんかカクカクしてる感じがしますけど、もう少しうねうねした感じね、
うねうねしたわけ。
そうです、うねうねしたレンズにすると、レンズが少なくても収差が少ないあのレンズ構成ができたりして、
そのうねうねするとなんか画像が歪みそうな気がするけど、
それがね、歪まないんですよ。
へえ。
なんでかっていうと、レンズから出た光は撮像素子に対してまっすぐ入るわけじゃなくて斜めに入るのね、中心はまっすぐ入るんだけど、だんだん端に行くに従ってレンズからこう撮像素子に広がるように入ってくると、 撮像素子の端っこの方は、うん、光がレンズに対して斜めに当たるわけ、
うん、
そこをうまく補正するっていうのが非球面レンズでできて、
うん、あ、じゃあその、補正する前提でわざとうねってるってことね。
そうです。
お
ー、そういうのができるようになってるんで、
うん、
あのレンズは薄くできます。
多分ね、なんかね、薄くってレンズの厚さじゃなくってスマホの厚さのこと言ってんじゃないのかなと。
あ、その中にレンズが埋め込めるのがすごいって話をしてると思うんですけど、
スマホが薄く
でもレンズが入る、うん、でもう一個は、レンズは1枚だけではなくてレンズの塊として、うん、動くんですけど、レンズ自体は多分ね 4,5 枚入ってます、組み合わせ。
今、はい、結構あのスマホの裏側、まあ、いわゆるあのカメラのところ見ても、
うん、
レンズが昔は1個だったけど2個だったり3個だったり4個ってあるのかな。
今は、5枚とか6枚入ってるのはあると思います。
見た目自体が複数枚になったけど、
あ、そういう意味じゃなくて、
その枚数ではなくて、
あ、そう、目玉が何個かあるかじゃないです。
そのうち、そもそも1個のレンズのところにもう複数枚入ってるってことね。
そうです。
おお、
スマホのカメラに、
こんな薄いところに、
そう、1個のカメラっていうところに、
うん、
レンズを何枚も重ねた、ものが入っていて、う
ん、こんな薄いところに。
そうです。
そもそもスマホなんてね、5-6mm ぐらいの厚さしかないのにね、もっとあるか。
何はともあれ、
何はともあれ、
なんだろうな、
技術の結晶です。あ、違う、
技術の結晶なんですけど、
うん、
スマホ、カメラ、レンズ構成とかレンズ比較とか、レンズ非球面とかで調べると画像が出てくるんで、そうすると、5枚とか6枚こう重ねた感じのものが、画像検索できると思うし、
うん、
横から見た時に皆さんが思い浮かぶ凸レンズとか O レンズとちょっと違う、
うん、
なんて言ったらいいんだろうな、うねうねしたのが見えると思います。
へえ、
そう
じゃあレンズも進化してるわけね。
進化もしてるし、作れるものもいろいろ変わっているので、
うん、昔は磨いて本当につるんと凸もしくは O だけだったのが、
うん、
機械的にうねれることができるわけね。
そう、それを樹脂で作ったりガラスで作ったりいろいろですね。
そもそも素材も変わったのか。
素材も違ってるし、ガラスも高いガラスだと、今までと違う屈折の仕方をするやつとか、そういうのがあ
って、サファイアガラスとか、
そういうのではなくてね、中に入っている不純物で重さが違って重い方がよく曲がるっていうのが一般的なんで、そういうところに重金属が入っているレンズとかもあったんですけど、まあまあ
ガラスそのもの、まあガラスって言い方をするけど、ガラスっていう物質は単一ではないってことね。
一種類じゃない、
いろんなガラスがあって、
うん、
そのガラスの組成を変えることによって屈折とかが変わると。
そう、それで端っこのやつが色が出ないというか、赤と青と緑の光が入ってきた時に、曲がり方が変にならないっていうのができる。
うん、もうね、昔のレンズとかだとその外側はちょっと歪むとか、なんか色がっていうのがあったけど、 そこら辺もきちんと補正しちゃうわけ、補正しちゃうというか、レンズそのものでもある程度対応できたし、
うん、
映ったところも画像的にも補正できちゃうわけね。
そう。で、もう少し、もう一個だけ言うと、
もう一つ、
今度は、フィルムと違って、
うん、
撮像素子なので、
うん、
デジタル写真じゃないですか、
うん、そうね、
そうすると端っこがちょっと歪んでも、
うん、
直しちゃおっかなっていうのが中でできたりするんで。
そうよね、なんかお肌もツルツルにしてくれるしね。
まあ、そっちはね、あれですけど、レンズが歪んでるんだったらとか、レンズにこういう特性があるんだったら、
そう、レンズが良くないんだと思うの、お肌がブツブツになるの。
それは逆なんじゃないですか。レンズがあんま良くないとブツブツが映らないんですけどね。
そうなの。
ぼんやりしてしまって。
ああ、なるほど。じゃあわざとちょっとぼんやりさせると。
はい、ということでですね、
はい、
あ、ソフトフォーカスレンズっていうのがありまして、昔からちょっとボケるんですよ。
はい、
はい、ということで補足説明長くなりましたけれども、はい、
なんか補足長くしました。
ということで、補 足説明でした。本編では12月の天文現象についてお話をしていこうと思います。
テイク2
今日のメイン、
メインディッシュ、
はい、12月の天文現象の方をお話していこうと思います。
じゃがじゃん。
一個大きい、イベントとしては12月1日に、火星が地球に再接近します。
なんと、
だいたいね2年と2ヶ月ぐらいに一度地球と、火星は接近するんですけれども、それがやってくるというのを、また後で話すんですけれども、
はい
はい、まずは月の運行から、
はい、
11月の24日が新月でした。
でした。
はい、なので、旧暦で言うと11月1日ね、
はい、
で12月の8日8日が満月、
満月、
12月の23日が新月になります。
イブイブ。
そうですね、
昔の天皇誕生日
まあ昔のというかちょっと前までね、
そこにね、はい、祝日がなくなったからやっぱね、なんていうのかな、12月ちょっと張りが なくなったよね。
あ、年末のメリハリですね、休みの。
そう、
はい、
クリスマスそのものはね、仕事があったとしてもちょっとあのフライングクリスマスこの日にやっちゃおうぜぐらいののがなくなった。あれ仕事
仕方がないです。で11月すで、にあの終盤ですけれども、
はい、
鳥の市っていうのがあるんですよね。11月の鳥の日にある鳥の市、あの熊で売るやつね。
ああ、はいはいはいはい、なんかあのご祝儀がご祝儀なんかわしゃわしゃやるやつね。
家内安全商売繁盛みたいなやつね。で、あの お盆とか、七夕、みたいなやつはこう伝統的七夕とか、月遅れのお盆とか、みたいなやつが多少残ってたりするところもあるんですけど、鳥の市は、本当に昔も11月で今も11月にやってんなって思ってですね。
ほう、
これは季節感はどうなんだろうと思ったんですけど、
これは年末感が必要なんじゃない、季節感なんじゃなくて。
それはそうなんですけど11月なんですよそもそもね、
旧暦でも新暦でもってことね。
そうそうそう、これを、旧暦の11月で今やっちゃうと、たまにこう12月の年末押し迫りすぎなところに、鳥の市があって、もうそれ鳥の市じゃなくて、なんていうの、お正月準備に入っちゃうだろうみたいな。
鳥の市ってお正月準備じゃないの？
あ、11月中に終わっちゃうんで。鳥の市は11月にある鳥の日だから12日に1回ずつ来るんで、1の鳥2の鳥で、年によっては3の鳥まであるんですけど、30日の中に、12日ごとに来る鳥の日は2回また3回だからね。
はいはいはいはい、
なので、これは11月にして問題なかったんだろうなって思っていて。
でもさ、だから熊手は年末行事だよね。
あ、なんですけど年末の前に準備ができるっていう感じですね。だから、はい、ということで、旧暦の11月12月の話なんですけど、
もう新暦の11月だよってことね。
そうですね、
必ず、
はいはい。で、惑星ですが、
はい、
水星は、夕方に、ある程度見えて、年末に、年末に、行くに従って太陽から離れます。はい、なので、夕方気をつけると、見えるんじゃないかと思います。
はい、
ね、水星の、東方最大理角、つまり、太陽から一番離れて見えるのは何日だっけな、年明けすぐぐらいのはずです。
あちょこあちょこ、
あ、すいません、水星の東方最大理角は22日だ。12月22日に水星が東方最大理角になるので、その辺は一応見やすいということになっています。
まあ年末わちゃわちゃしてる時期だけどね。
うん、でもね20度ぐらいあの離れていて、斜めになっちゃうっていうか、20度離れていても、高さ的にね20度離れてるわけじゃないんで、斜めになってるんで、それなりに、なんていうかな、 太陽が沈んでからちょっとしないとわからないんですけど、水星は12月の後半見やすいです、
はい
はい。で、金星、金星はやっと、明けの明星だったのが宵の明星になって、こちらも太陽からじりじり離れていくので、
よかった、
後半は、12月の後半はですね、夕方、はい、西の空にキラッと光る金星が見えるんじゃないかと思います。12月29日は、水星と金星が、すぐそばに見えるので、ちょっと見てみるといいかもしれません、
うん、はい、キャッキャッ、
うん、結構ねキラッとしているので金星は分かりやすいと思います。
はい、金星は分かりやすいね、一番星ね、
うん、そうなんですよ、うん、で、12月25日だと、
お、クリスマスじゃない、
うん、金星と水星が近いって話したじゃないですか、
はい、
そこに、月も近くなるので、
お、
25日の夕方、はい、
結構新月近いよね。
ほら、水星と金星はそもそも太陽から大きく離れられないんで、
うん、
で夕方に見えてるってことは、新月のちょっと後の月が、金星や水星と近いっていうのが思い浮かぶんじゃないかと思います。
なるほど、
そう、この辺がねちょっとあの皆さんに思い浮かべてほしい、水星とか金星と月が、近くに見えるよっていう時には、新月の前後しかないわけです。
なるほど、
はい、で逆に、はい、逆に火星は、12月1日に地球に再接近します、
はい、
火星のね軌道が、太陽を中心にした円から少しずれてるというか、楕円で膨らんでるところとへこんでるところっていう変だな、要は軌道が地球の軌道に近いところと遠いところがあるのね、
うん、
なのですごく近づく時もあるんですけど、今回の接近度は中くらいです、
うん、一応1年の中では一番近づく日だけど、地球と火星の親密度から言うと普通ってことね。
そうです。で、地球の方が火星の内側で、火星よりも早く回ってるんで、
うん、
地球が火星をこう追い越す感じになるのは2年2ヶ月です、
うん、
2年2ヶ月に1回火星を追い越して内側からね、
うん、
でその時に最接近と呼ばれていて、大接近とか中接近とかっていう風に言われる時があって、今回は中くらい。
大接近、中接近、小接近とか、
うん、
へー、ま
あ、小接近と言わないけどね
なるほど、
はい、
まあでも見頃ですよと。
そうです、
はい、
で、ということは地球から見て太陽と火星は反対側にあるんですよね、
はい、
なので、火星は、12月8日8日に月と近く見えます、
うん、
満月のすぐ前後ね、
はい、
はい、で、木星と土星ですけれども、木星が、日が暮れるともう南の空に明るく見えてるんじゃないかと思います、うん、皆さんも
最近の一番星ね。
そうですね、最近の一番星木星かなって、うん、日が暮れると、南に出ていて、
結構まあいい位置でもあるしね、見やすいところに見えてます、
はい、日暮れの時にはまだあれですけど、あ、星が出てきたなと思う時に、まあ、南ぐらいにあるんじゃないかと思います。で、うん、午前0時ぐらいに沈みます、
はい、
土星はちょっと早めで、日が暮れた時にはもう西の空にあって、夜8時過ぎに沈んでいきます。なので、あ、星が出てきたなと思って真南に見える明るい星が木星で、うん、西の空にある、ちょっと輝きが他の星と違うのが土星と、
はい、
でそれで、東の空から火星が昇ってくるっていう感じですね。
はい、はい、ちょっと賑やかね、そのこう惑星も。
そうですね、なので
ワクワクしちゃうね。
日が沈む時には、日暮れギリギリには西の空を見て金星と水星を見ていただいて、
その後土星を見て木星を見て火星を見て、
そういう感じ、そういう感じ、
わちゃわちゃわちゃ、いいね、はい、
なので、月と土星が近づくのは12月27日27日、
はい、で年末を迫ってきました、
ね、木星と近づくのは29日、
わお、もう年末ですね、
なっています。で、
はい、
水星とかね金星とは24、25あたりで月が近づくという感じになっています、
うん、はい、
はい、これが、惑星のお話。
はい、
ちなみにですね、うん、火星は、地球が火星の内側から追い越す形になるので、
うん、
火星の見える方向っていうのが、通常だとね 星空の中を巡行って言って、なんて言ったらいいんだろうな、西から東向きにじわじわずれるんですけど、
うん、毎日毎日の位置がね、
そう、これが、うん、地球が火星を追い越す時には、
うんうん、
逆行って言って星空の中を、火星がいつもと逆方向に動くっていうのがもう始まっていて、
ワクワクしちゃう感じだね。
11月の頭から、1月の頭ぐらいまで、うん、では11月と12月、その追い越すのが12月1日って言いましたよね。なのでその前後1ヶ月ぐらいが逆行の季節です。なので今、うん、火星は逆行していて、星空と比べると、うん、東から西方向に動くっていう時期です。
なかなかね、うん、逆行って、まあ、珍しいことではないけど、それがいわゆる惑星と他の恒星との大きな違いというか、気づいた、
うん、
大きな動きの違いだから、
説明しにくい動きね。
ね、
そう、
迷ってんのよね、星の天体の中、
惑星ですから ね、
ね、
そうで、もしかしたら星占いとかではなんかこの逆行になるとなんかあんのかもしれないですけど、その辺はよく分かってないです。
へえ、
はい。で、火星が大きく見える時期なので、もし高倍率の望遠鏡とかを覗くことがあったら火星を見せてもらってください。
はい。
もしかしたらね、今火星の季節いつだろうな、極寒、北極側の氷が見えるかもしれません。倍率が高いやつで見ると、ただそれなりにね、遠い星なので模様がしっかり見える日っていうのはそんなたくさんなくて、ぼんやりと模様があるかなとか、
模様があるつもりで見ると模様が見える、
ね、まあ、そんな感じ、黄色っぽいなとか白っぽいなとかっていう感じだと思うので、
火星人がいると思って見ると火星人がいるわけだ。
火星人がいるなと思って見ても火星人は見えないですけどね。
あれ、あ、そう、
はい、
そうですか。
ということで、結構この12月は、惑星ちらほら見ごろなので、
はい、
夕方から夜にかけて、目で見えるやつは、木星がキラキラ明るくて、日暮れに水星と、金星と、
キラキラ、
はい。で、12月は恒例といったらですけどね、流星群があります。
ピュ
ー、12月14日の深夜、14から15が双子座流星群の極大になっています。
はい、ジェミニ、
月齢は、20ぐらいかな、
うん、まあ、
なので
むちゃくちゃ好条件ではないけど、まあ、そこまで条件は悪くないぐらいか。あ、でも、あ、そうね、10、20、うん、そう、まだちょっと明るい、半月ぐらい、
深夜、10時過ぎぐらいに東から昇ってくるという感じなので、うん、遅くまで見ていると、月が出てきます。
はい、
はい、で月の大きさは、やや太めです、ね、
なんかその言葉好きじゃないな。
じゃあ、月齢20ぐらいと
はい、
なるべくね、月明かりが、の影響が少ないところを見るようにするといいんじゃないかと思います。
はい、
ですね、予想としては、双子座流星群の流星はスーッと明るく、スーッと消えていく上品な流れ方をするものが多いと。
上品な流れ方、
母天体と言われる、うん、ほうき星、水星の中の塵の種類、大きさと、うんうん、それがね、どういう方向に流れているかっていうのがあるんですよ。もともとの軌道に沿って流れるんで、
うん、
それの方向とかで、早かったり遅かったりで、
うん、
粒の大きさとかで、明るめのやつが多いとか、あとは、暗めのやつがたくさん流れるとか、そういうのの差があるんで、うん、双子座流星群は、星ナビ12月号に載ってるのでは、双子座流星群はスーッと明るくなってスーッと消えていくタイプが多いということでした。はい、
なかなかその難しいね
まあ難しいっちゃ難しいですね
その見慣れてる人にしてみれば、スーッと流れてスーッと消えるって言って、ああなるほどと思うのかもしれないけど、普通の人にしてみれば、どんな流星群、どんな流れ星もスーッと消えるものだと思うな
で、ちょっとだけおまけでですね、23年年明け、金星と土星が1月23日に、近くなります。
123、
あと、なんだっけ、1月のあれです、流星群が、 四分岐座流星群が1月の4日とか5日にあるはずです。
はい、
はい、ということで1年間分の、星空ガイドやってきましたけれども、
ほう、
毎回ね星空の話は、番組的には短くなりがちではあるんですけど、
うん、
これを聞いて、星を見るようになりましたっていうメールとかをもらうととてもこう嬉しくて、
もうさ飛び上がって喜んでるね、吉安さんはね、いつもね。
いや、
ドスンドスン、
しみじみと喜んでいますけどね。
ドスンドスンと。
実はね、
ぐらいな、はい、
この番組を、うん、元宮さんと始めた、ほぼ12年ぐらい前か。
そんな？
その頃は、その、なんていうの、そんなに毎日星を見るような感じじゃなかったのよ、私。
あ、そうなの、吉安さん自身が。
うん、でオリオン座と北斗七星わかるけど、うん、他のやつはよくわかんねえや、うん、みたいな感じとか。
え、吉安さんが？
そうですね、
この星ナビ先生と言われている吉安さんが
今考えたでしょ。
ね、
で、
うん、
自分でもね、その、うん、毎日毎日月がだんだんこう新月から、半月で満月になっていくところや、あとはこう季節ごとのこう明るい星とかを見ていて、
うん、
ああ星見るのってなんとなくいいなって思うようになってっていうのがあるので。
ほう、なんだそのなんか総括的なのは。
いやいやいや、一応12月の天文現象なのがあるし、
うん、
あとちょっとね、
ま
あ、500回にもなるので、
うん、
あの第1回ってそういえばと思ったら2011年の、頭の方に始めて2月とか3月にね。そうすると干支が1回回るのかな。
へえ。なんと
丸12年ぐらいになるんですよ。
へえ。あの頃は私も若かった的な、
まあ、それもあるんですけど。いや、だからあの頃は私も星は人にいろいろ聞いて、へえ、なるほどっていうのがとっても多かったなって思って。
そうね、元宮さんが結構そこら辺詳しかった、ね、
そうなんですよ。
そうね、元宮さんが星をどちらかというと担当して、
はい、
吉安さんがメカニック的な担当。
そうですね、あの、
うん、
科学っていう感じの方をやって、ね、元宮さんが天文っていうのをやってた感じがあったんで、
私がわちゃわちゃ途中から通過した感じね。
そう
そうって、なんでそこもうちょっと言い直して。
でね、こういう情報も、
うん、
例えばこう国立天文台とか、
うん、
こう星空系の雑誌とかを見れば分かるんや分かるんですけど、
うん、
このポッドキャストで定期的にこうお話をするっていうので、ちょっとでもね、あ、そういえば星を見てみようとかっていう気持ちになってくれると嬉しいなと思っています。
はい、
はい、で、そうそう、冬の星空の話をちょっとだけして終わりにしたいと思います。
うん、
12月になってきました。冬の星たちが見やすくなっています。といっても、日が暮れて8時ぐらいになるとやっと東の空に、冬の一等星たちが見えるという時期です。
うん、
冬のね、大三角とか冬のダイヤモンドと呼ばれているやつがこう南の空に見えるっていうのは、2月とかになるとこう
日が暮れてすぐ春にかけてが、うん、実は冬は冬の星は見やすいけどってことね。
あ、っていうのと、冬の星は、深夜0時になれば、真夜中になれば見やすいんですけど、皆さんが普通見るのはやっぱり夜8時とか9時なんじゃないかと思っていて、
うん、
そのくらいの時にはまだ東の空です。
はい、
なので夜8時ぐらいだと、東の空の低いところに、プロキオンとかシリウスの明るい、星が、見えて、その、多分見ると上に横になった、三つ星オリオン座が見えると。うん、で、双子座もね、慣れてくると結構探しやすいので、東から北にかけて、東北東あたりかなの低い位置に、双子座が、これも寝た感じで見えると思います。
みんな寝てるのね。
うん、東の空で寝てて南の空で立ち上がるんですよ。
なるほど。
そう
で、また寝ると。
そうです、そうです。
はい、
という感じなので、東の空に明るい星がちらほら見えるって思ってください。あとね、
はい、
お牛座が、よく見えてるタイミングなので、スバル星やアルデバランとかっていうのが見やすいんじゃないかと思います。
はい、
で、日が暮れてすぐだと、まだギリギリ、秋の一等星フォーマルハウトが、 南西の空の、低いところに見えるかもしれません。
唯一の一等星ね、秋ので
、なんと、ベガデネブ、アルタイルみたいなものも、北西の方の低いところにまだギリギリあるかなということで、
なんと12月の夏じゃないですか。
そう、12月の星空ではですね、西の方に夏の一等星、東の方に、冬の一等星が見えるというような、構成になっているので、あの明るいところだとね、やっぱりこう地面に近いところは特によく見えないんですけれども、ちょっと暗いところに行ってもらって、キラキラする星を見るといいんじゃないかと思います。
はい、
はい、ということで、12月の天文現象の方をお伝えしてきました。今年の年末はですね、そんないプロジェクトのメンバーがこの番組にやってきて、年末特番っていうのをやるらしいんですが。
そうなんですか。
あの企画を思いついていないので、今考え中でございます。
なんか考えること多くない？
もういろいろ多いんですよ
ね。
はい、そんなこともあるので、録画をミス、あ、録音をミスしてしまうこととかもあるのでご容赦くださいませ。
吉安さんに励ましのお手紙をください。
よろしくお願いします。
はい、
メールの宛先はlika@0438.jp です。rika@0438.jp、番組の感想、励まし、もう遅れるんじゃないぞ、
頑張れメール、
もう遅れるんじゃないぞというような、まあ、お叱りも、送っていただければ反省しき
りになるところで。でも頑張れメールの方がさ、
はい、未来志向でいきましょう、
ね、
はい、
頑張った。
ありがとうございます。今もですね、午前2時28分ぐらいでこの後編集して配信しますけれども、
ありがとうございます。
頑張ります、
ね、ちょっと吉田さんの声が寝起き声だけどね。
仮眠を取ってから始めてるんじゃないかというね、うん、で、そんないプロジェクトというグループでいくつかの番組を配信しています。この番組、そんない理科の時間の他に、そんなことないっしょ、そんない雑貨店などの番組を配信しております。私たちのウェブサイト、そんない .com、 sonnai.com で、最新の配信から過去の配信まで聞けるようになっていますし、そんな雑貨店、そんなことないしょで宣伝をしている、日本酒へのリンクもまだあるかもしれません。はい、はい、ということで、そんな理科の時間第489回かな、
うん、
この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら、
ごきげんよう。